はい、人生上昇塾アタチでございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、おかげさまで、
はい、
無事秋のセミナーが終了いたしまして、
はい、
計170名のですね、
はい、
大勢の皆さんが、会場に来ていただき、
はい、
それぞれ何かしらのね、
うん、
気づきをですね、
はい、
気づきあと感覚的な体験をですね、うん、
はい、
お持ち帰りいただいたんじゃないかなと、
はい、
思います。
はい、
はい、楽しかったです。本当に
私も楽しかったです
それはありがとうございます、うん、ね、いろんなやっぱり年2回ですけどね、こうやってラジオでこれ一方通行で話してるんで、
うんうん、
どうしてもリアクションは感じ取れないんですけども、
はい、
うん、やっぱりこの生の空間で、
うん、
ね、こう皆さんの顔見ながらね、
うん、うん、
話したり質問もらったりね、
はい、
そういうなんかこうキャッチボールしてると楽しいですね。
そうですね、
うん、でやっぱり最後はみんなスカッとした顔してますよ
ね、
うん、なんかもう顔の筋肉が緩んじゃうっていうかな、
うん、
うん、どこにも顔に力入ってないようなね、
はい、
軽い感じでね、うん、変えられていましたんでよかったなと思いました、うん、
はい、
はい、またね春のセミナーもう実はもう会場を抑えてですね、
はい、
中身も企画中でございまして、
おもうあれやってもっとすごいのができるのかなって心配になるぐらいのセミナーだったので、
うん、
楽しみですね。次はまたまた
今度はですね、
うん、
例のバイオンゼン、
はいはい、
ミカさんのね、バイオンゼンとコラボしようと、
はい、
はい、いつもまあ東京ではたまにミカさんがシンキングボールを持ってきてもらうんですけども、
うん、
もうミカさんごと、
はい、
動いていただ
く。そっか、
もう今まで、生は聞いたことないミカさんに会ったことないという人もですね、
はい、
春はですね、各地で、シンキングボールとジョーカーワークと、
はい、
あといろんなものをこうコラボしてですね、
うん、
もう楽しい、
はい、
もっとこう楽しみながらスカッとして、
はい、
はい、なんかいい感じで帰っていただくような、
じゃあもうより体感型という感じ
で、ね、今度はそうですね、今回は僕の話結構多かったんですけども、
はい、
今度はちょっと体感型の方を重視したいなと、
うん、実感できるでしょうね。それはまた、ね、さらにさらに、
うん、日常的にこう使えるようなね、
はい、
ワーク、
うん
うん、というのも、出していきたいなと。
楽しみですね、
はい、なのでまた、うん、4月お楽しみいただければなと思います、
はい、
それとですね、
はい、
来年2月でもう実は7年目にこのテイクオフコースが、
うーん、
ね、入るということでですね、
はい、
私とアンジュさんの付き合いもかなりもう長い、ね、時間に、
はい、
僕からするとねあれ、
はい、
一瞬のような感じしながらも実は内容が濃いんで、
うーん、
延べ1000人近い方々とこう、ね、7年の間
そうですね、
もうコミュニケーションしたりするからもう
ドロドロで、
まだこれだけしかドロドロ
ドロドロの状態を見せて
ドロドロの状態を見せて、
うん、の7年なので、
あ、そうな、あ、アンジュさんのね
濃い、うん、
そうや
な、みんな濃いよね。
あの時のあのアンジュさんっていうのがもうすっごい昔にな感じする ね。
そうなんですね。
思わないですか？
思います。
感じで、うん、いや本当だからすごく長い間お付き合い皆さんとしてるようなね、
はい、
気になりまして、うん、まあおかげさまで無事7年目に入っていくということで、まあ恒例のですね、
はい、
今度テイクオフありがとうキャンペーンという。
はい、
キャンペーンを本日から、
はい、
3月の末までですね、開催したいと思いますので、
そうです、
またまあ例によってこう2大特典というものをですね、
はい、
入会される方には付けさせていただくということで、
うん、
はい、リンク先また貼っときますので、
はい、
抵抗コースそろそろ受講して本格的に旅を始めようかなと、
うん、
おっしゃる方はですね、
はい、
ぜひこの機会をご活用いただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Okiraku Channel
はい、本日は吉見さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。私はずっと願望実現系のメソッドばかりやってきました。でも全然うまくいかなくて苦しんでいたところ、お気楽チャンネルを見つけ、早速人生上昇塾の秋のセミナーに申し込みました。セミナーは今まで聞いたこともないような話ばっかりだったのでびっくりしました。まだまだ頭の理解だと思うけど、少し心が楽になったような気がします。最後の方に願望実現の話が少しありましたが、もう少し詳しく教えてください。なぜ私の人生は思い通りにならないのですか。
はい、ありがとうございます。早速ね、セミナーに行かれた方からですね、はい、メールが、結構いただいてるんですけども、うん、まあ、その中でご質問いただいた方なんですが、
はい、
まあね、非常識極まりない、
うん、
というか身も蓋もない、ね、話ばっかりでね、
はい、
驚かれたと思うんですけども、うん、まあ、少しお気楽になったと書いてあるので、
はい、
うん、よかったなと思うんですが、うん、あとはですね、まあ、日々の浄化ワークをですね、
はい、
実践していただいて、
うん、
そうするとセミナーでお話した内容がね、だんだんと腑に落ちてくる、
はい、
さらにさらにね、軽くお気楽になっていくはずですので、
うん、
もう先を急がずね、
はい、
ね、アンジさん、
そうです、
コツコツね、
コツコツと、
ね、マイペースでやっていただければなと思います
どうしてもやりたい自我っていうのもあるもんですからね、
早く結果が欲しいというね、
うん、そうそうそう、
うん、それでもうバーッとやってしまうと、またどうしてもね、うん、無理続かないというかね、
そうですね、
うん、もうマラソンやってるんだぐらいのね、
はい、
気持ちでもうのんびりやっていただいた方が、
うん
うん、ゆっくり変わっていく風景をこう楽しみながらね、
はい、
うん、続いていくと思います、
うん、
はい、さてご質問のですね、なぜ私の人生は思い通りにならないのでしょうか、
はい、
ということなんですけども、
はい、
逆に質問させていただくとですね、
うん、
本当に人生は思い通りになるのか、
うん、
ということをね、ちょっと今日はそこのところをちょっと皆さんで考えてみていただきたい、
はい、
と思います、
うん、
なるなる
な、
うん、だって私は何とかの法則で思い通りになったもんって、ね、
うん、
おっしゃる方もいるんですよね、
うんうん、
確かにね、人生の一部を切り取るのであれば、
うん、はい、
まあ、その通りだと思います。
そうですね、なる時もあるしね、
うん、そうそうそう、うんうん、あ、これなんとかやってこうなったっていうね、
うん
うん、例えばですよ、ある男性がいて、
はい、
その人の願望は今付き合ってる彼女と結婚することだったとします、
うん、はい、
で次の日曜日に、まあ、その彼女にプロポーズすることになってるんですね、
うん、
サプライズ、
うん、
3年ローンで買った50万円のダイヤモンドを薬指にはめてですよ、
うん、
もう感動して涙を浮かべてうなずく彼女をイメージする、
うんうんうん、
何度も何度も、それで陽子は僕のプロポーズを受け入れたってね、
うん、
毎日100回アファメーションする、
うんうん、
その結果ですね、彼の願望は見事にかなってですね、
うん、
このもう全くこのイメージ通りにね、
うん、
なりましたとさ、おしまい、
うん、
めでたしめでたしというね、
うん、
まあやっぱ願望実現のワークはすごいわってことになるんですけどもですね、でもここでちょっと考えてみていただきたいのは、
はい、
じゃあね、イメージやアファメーションしなかったらどうなっていたのかということなんですよ、
うん、
もちろん、
うん
うん、それを知る術はないわけで、
はい、
ね、結婚が願望実現法のおかげだとしたら、
はい、
まあそれをしなかったら結婚できなかったっていうね、
うん、
そういうことになるわけですよね、
うんうんうん、
うん、でもそれを確かめる術はない、
うん、確かに、
ね、あと逆にですね、
はい、
イメージやアファメーションをめちゃくちゃやったけども、
うん、
ですよ、
うん、
まだ付き合ってなかったら、
うん、
どうなんでしょうね、
ね、
知らない男に突然指輪もらったら、アンジさんどうですか、
う
ん、
いやどうですかね、
もうめちゃくちゃ、ね、あのアファメーションしてるんですよ、だけど
相手は
イメージングもずっとしてるんですよ、相手に、彼はね、
うんうん、
でも付き合ってないと、
うん、
成功する、
ね、そのイメージに巻き込まれて運っていうことはないよね。
これないやろと、うん、ただのストーカーでしょと、
うん
うん、まあ成功することはないはずなんですよね、
うん、
ですからね、皆さん忘れないでいただきたいことは一つ、それはですね、現象というのはある条件が揃った時に起こる、
うん、
いいですか、
はい、
ね、条件が揃った時に起こるんですね。
そうですね、
うん、例えば雨という現象がある、
はい、
雨ね、雲の周りの大気温が、この大気の温度がですね、
うん、
マイナス40度、
うん、
めちゃくちゃ寒いじゃないですか、
うん、
大気のがマイナス40度になる必要があるんですよ。40度になると、マイナス40度になると、この水蒸気がね、雲がね、
はい、
氷の粒になるらしいですね。で、氷の粒になると下に落ちていくんですよ、
はい、
で、落ちれば落ちるほど、このだんだんこう大きくなっていくね、
うん、
氷と氷がこうくっついちゃったりして、
うん、
で、そうすると雪になるらしいですよ。
あー、なるほど。
でも下に落ちるほど大気の温度って上がるじゃないですか、
はい、
ね、気温がどんどん上がっていくわけで、それで雪が溶けて雨になって降ってくる。
うーん、
うん、で、もし下の大気温が、うん、まあ、0度以下じゃなければ、
はい、
0度以下だったらです、すいません、
雪ですね、
そのまま雪なんですよ。
うーん、そっかそっか、
別に落ちてくると、
はい、
こういうことなんですね。だからこれがある条件が揃った時に起こる
ん、うん、
雨はね、
はい、
この条件を満たさなければいけない、
うん、
ほら、以前ほら番組のオープニングで雨乞いの魔術の話したじゃないですか、
はい、
アンジュさん一発で正解当てましたけどね、
うん、
なぜ、
はい、
魔術師は雨を降らすことができるのか、
うん、
ね、それは雨が降る条件になるまで、
う
ん、踊り続けたから、
うんうんうん、
っていう話だったじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
う
ん、
そうそう、雨のが降る条件を待ってたっていうことですよね。
そういうことですよね。
だから当然ながら成功率 100% と、
うん、魔術じゃないんだよね、だから
。そうそうそう、ま、それまで踊り続けるからね、
うんうん、
うん、だから現象ある条件が揃ったとこ時に起きる、うん、逆に言うと条件は揃わない限り、
うん、
その現象は起こらない、
起こらない、
もうこれもうその当たり前の話なんですけども、
うん、
うん、だからここでですね、
はい、
お気楽チャンネルのリスナーの皆さんに、
うん、
必ず叶う願望法則、
うん、
というのを教えたいな、
教えたいな、聞きたいな、
教えたいな、
うんうん、
すごいっしょ、
うん、すごい、
必ず叶うんですからね、
うんうん、
もうすごい、もう100万円ぐらいの価値があるんじゃないでしょうか。
そうだよね、
うん、これをただで教えてやると。
だんだんすごいよ、
上から目線やねんと、上から言いましたよね今、
うんうん、
まあ太っ腹な感じな、もうはよせって感じなんですよ、
はい。
それはですね、もう簡単な話なんですけども、
うん、
100%、
うん、
自分に条件がある、
うんうんうん、
ということなんですよ、
はい、
だから宝くじが当たるとか、
うん、
あの人と相思相愛になるとか、
はい、
ね、外の世界に条件があったら、
うん、
これ雨乞いの魔術と一緒なんですね、
うん、
その現象が起こるまで、
はい、
努力し、
うん、
待ち続けるしかない、
うん、
ね、ですからもし思い通りにならないと悩んでるんであればですね、
うん、
その願望の中にですね、
はい、
外の世界の条件が入っていないか、いや自分以外ですよね、
うん、相手とか状況とか、
いろんなことですよね、
うんうん、
先生から褒められるでもいいですよ、
はい、
相手のさじ加減じゃないですか、
ね、相手の感情とか ね、
うん、好かれるでもいいですよ、
はい、
でも相手の反応ですからね、
うん、
そういうものが入っていないかぜひ確認してみていただきたいんですよ。
ああ、外の条件がないかどうか、
うん、そうそうそうそう、
はい、
で例えば、9割9分自分の条件であっても最後の1割、
うん、
1% でも、
はい、
相手になんか依存しているようであれば、
うん、
うん、それは違うということになるんですけども、
はい、
うん、ですから何かしら外の世界に条件があるのであれば、
うん、
もうね、思い通りにならなくても当たり前だと思ってください、
うん、
で条件が揃わなければ雨が降らないように、
ように
当たり前のことが、
はい、
ただ当たり前に起こっているだけ、
うん、
うん、
そうそうそう、
自分の都合に合うか合わないかなんですよ。
そうですね、
うん、合わなければ苦しみやストレスが生まれてくるじゃないですか、
うん、
うん、でもですね、 100% 自分に条件があるということはですね、
はい、
もはや夢や願望ではない、
うん、
目標ですよね、もう。
ああ、そっか、ね、言い方としてはそうですね、
すで、
う
ん、にそっちに向かって歩き出してるわけですから、目標ですからね、
はいはい、
生きている限りどんどん目標に近づいてくる、
うんうん、
全てを投げ出してですね、
はい、
その目標だけに集中して実行することができればですね、
うん、
もうあとは時間の問題じゃないですか、
うん、
ね、どうでしょうか。
そうですね、
科学者って何でしょうか。科学者、発見するじゃないですか、うん、新しいものを、
はい、
でもそれって夢や希望じゃないですよね、
うん、
目標
です。そうですね、うん、その通り。
失敗を繰り返し、
はい、
成功という現象が起こるまで淡々と実験を繰り返す、
うん、
思い通りにならないなんてもう科学者にとっては当たり前の話じゃないですか、
うん、
ね、失敗して失敗して失敗して成功する現象、はい、どうやったら成功っていうのを作れるんだっていうことを何回も何回も失敗して失敗することによって導き出していくわけでね、
うん、
そんな思い通りにならないなんてへこんでる場合じゃないわけ、
うん、そうなんですよね、
うん
うん、何万回ってね失敗して、でも失敗と思わずにずっとやり続けて、
もう失敗が当たり前ですからね、あの、
うん
うん、で以前ほら和尚さんっていう方が、
はい、
まあ、テイクオフコースの受講生の方がゲストとしてね、
はい、
この気楽に遊びに来てくれたんですけども、
はい、
彼も言ってましたけどアファーメーションを毎日やってたと、
うん
うん、で彼がイメージ通りに成功できたのは、
うん、
でもアファメーションのおかげじゃないんですね、
うん、
人並み外れた実行力、
うんうんうんうん、
これがあったからこそ、
はい、
うん、でもアファメーションというのはこの目標に向かっていくためのモチベーション、
はい、
動機づけですよね、
うん
うん、それを維持するツールとしては有効だったというわけなんですけど、
うん、そっかそっか、
うん、でもその結果ですよ、成功した結果彼は鬱になって苦しむことになる、
うんうん
うん、もう電車のホームのもう真ん中しか歩けなくなるぐらいね、
うん、
心を病んでしまうわけなんですけども、うんうん、なぜならですね、
はい、
これもう一つあるんですよ、
うん、もう一つある、
必ず叶う願望法則、
うん、
これがもう一つある、
うんうん、
それはですね、
はい、
否定から生まれた願望は、
はい、
必ず否定的な現実を作る、
うん、
ということなんですね、
うん、これ実感しました。そういう風でした
必ずそうなるし、みんなそうして生きているんですね、
う
ん、
そうですね。
で、僕自身がこのことに気づいたんは、
はい、
12年前のこの例の修復体験、
うん、
体験の直後に逆だったっていう気づきがやってきましてね、
はい、
このその後でこの関連状況に出会うんですけども、
はい、
試しに願望を書き出してみて、
うん、
見たんです、ノートにわーっと、
はい、
何々がしたい、何が欲しいって、
うん、
でその願望に隠れている、
うん、
観念を見つけたんですね。
うーん、
で願望には漏れなく観念がひっついてくるってことをここで初めて分かったんですよ。
あー、なるほど。
それで面白い、もう面白いんですけども、全てが、うん、その観念通りの現実になってた。
うん、あ、そっかそっか、一つずつ検証したらね、
そう40年間ね、
うん、
それにこう気づいたんですね。
なるほどね、
うん、例えばまあ、幸せになりたいっていう願望であれば、
うん、
その裏側にはですね、
はい、
私は幸せではない、
うん、
幸せではありませんというね、
はい、
否定的な観念がある、
はい、
うん、ですからその願望を持ち続けている限り、
うん、
その裏側がひっついてきますからね、
うん、
私は幸せではないという現実がね、
はい、
もう必ずやってくるようになってるんですね、
うんうん
うん、人生にほら今しかないって言うじゃないですか、
はい、
本当にこれ理解してる人少ないんですけども、
そうなんですよね、
うん、ですから
してなかったもん私も、今も分からんけど、
そうそう、過去と未来の間の今じゃないんですよ。
そうですね、
もう過去も未来も実はない、今しかないんですね、
うん、
ですから今を否定している限り、
はい、
否定的な現実から抜け出すことができない、
うん、
ということを言いましたらですね、
はい、
ある方、昔ですけども、観念浄化でね、
うん、
じゃあ否定的な観念を浄化してアファメーションをやったら願望実現するんじゃないですかなんてね、
うんうん、
そういうことを質問された方がいらっしゃるんですけども、
はい、
多分ね、あ、したみたいな人もいると思うんですよ、
うんうん、
全部否定的な観念を浄化してね、
はい、
そしてわーっとこう宣言しまくったらいいことを、
うん、
願望実現するんじゃないのみたいな、
うん、
あのね、本当に観念を手放した人であればですね、
うん、
アファメーションなんてやんないんですよ。
やんない、
うん、だってアファメーションをするということは、
うん、はい、
まだですね、
うん、
今を否定し何かに執着をしている、
うん、
ということになるからなんですね、
うん
うん、だから本末転倒というかね、まだまだあの善悪否定的なジャッジメントをしてるからアファベーションする、うん、ということなんですけども、
はい、
僕はねもうとことんやりましたんで、
うん、
いろんなことやったし関連情報もとことんやり尽くしたんで、
はい、
目標はあるんですけどもですね、
うん、
夢も希望もない、
うん
うん、もう外の世界に条件がある限り、
うん、
思い通りにならなくて当たり前だっていうね、
はい、
もうそういう感覚が常にあるんですね、
うん、
ですから余計なストレスがない、
うん、
当たり前ですから起こってることは、はい、ですからこれが実に楽ちんなんですね、
うん、すがすがしいですね、
うん、ほんと軽い、うん、もう昔から
軽い軽い
全然違うというね、
うん、
だってもう天気があだこだいたって仕方ないと一緒
です。そうなんですよ、傘させばいいし、
そうそうそうそう、
うん、
雨降ったり晴れたり嵐になったりね、
うん、
もうこっちの都合なんてお構いなしじゃないですか、
はい、
うん、だから天気にこれやろうって言ったって仕方がないっていうことですよ。それと全く一緒のことを言ってるんですね、
うんうん
うん、先日ご紹介したイントゥーザワイルドという映画なんですけども、
はい、
セミナーで見た方あったら結構まあご覧いただいた方が多かったですけどもですね、
はい、
ある少年が自分探しの旅に出るっていう映画なんですけども、
うん、
このヒッチハイクできない時はね、
はい、
この見渡す限り何にもない一本道を延々と歩いていくんですよ。
うーん、
もう大自然の中ですね、
うん、
ね、そのシーンをね見てね、もうほんまこうああええなーと思ったんですよ。
うん、
本当になんか歩いてる気分になるんだよね、あの映画見てたら。
そうですね、
うん、もうだって大自然の中で何にもないですからね。
うん、
思い通りになるもないし、
うんうんうん、
思い通りにならないもないんですよ、
うん、はい、
だってもし疲れたらどこでもテント張りゃいいんですから、
うん、
ね、ああもう疲れた、あテント張ってねえよでいいんですから、うん、それで、
はい、
うん、もう思い通りもう何にもないんですね、
うん
うん、でもね逆にですよ、この先にホテルがあるなんていう情報を持っていたら、
はい、
どうなんでしょうね。
そこまで歩きますよね。
歩きたいという願望が、そこまで行きたいという願望が生まれてくる、
うん、
ね、ふかふかのベッドやシャワー、
うん、
温かい食事なんていうのが頭に思い浮かんできてね、
うん、
この今の状況にねきっとねストレスを感じるんじゃないでしょうか。
そうか、
うん、早くねこの状況からなんとか
引き出そう、うん、そうそうそう、
あと何キロやねん、
うん、
もうヘトヘトやけど頑張ってホテルまで歩こうじゃないかなんてね、
うん、いつ出てくるんだって思いながら、
そんな人が多いんじゃないかなと思うんですけども、
そう
かそうか、うん、このね、うん、願いを叶えることで、
はい、
安楽になるのではなくてですね、
うんうん、
実は願いのないところに安楽があるんですよ、
はい、うん、
いやもうこれ逆でしょ。
そうです、
ね、ですから思い通りにしたいという願望が思い通りにならないという現実を作っている、
うん、そうそう、うん、
ということをですね、
はい、
もうぜひ忘れないでいただきたいなと思います、う
ん、はい、浄化ワークすることでその状態になってくるんですね、
う
ん、
だからどういう状態ですか。
要するに思い通りにしたいのがいなくなるっていうのはもう結果なんで、
うんうん
うん、浄化ワークすることでそこになるっていう感じでした。
そうなのよ、
うん、そうなろうとしてやってるうちは全然ならないんですが、
う
ん、淡々ともうやりたいことも忘れてやっていくとなるっていう状態なので、
ね、
こうなっちゃうと本当に
そう、
何を叶えても、
うん、
ね、お釣りが来るぐらいいい、まあいい状態でしょうね。
快楽をなんぼ積み上げても、
うん、
安らぎというのとは全く違うもんであってね、
うん、
うん、それはもう比較できないもんなんですけども、
うん、
一度そのまあセミナーで言った究極のリラックス感というかな、
そうですね、
うん、ああいう状態を経験してしまうと、
うんうん、
もう明らかにこっちの方が、
はい、
自分がずっと探したもんだってことは分かるんですけども、
はい、
もうこれはもう自分が一回感覚的に、そこに到達するというか感覚的に味わっていただくと、
うん
うん、いうことをしないとどうしても願望って捨てきれないというかね。
そうなんですね、
うん、もうホテルへ行きたいっていうね、
うんうんうん、
それまでにもう今もしんどいけどもなんとか、
うん、
頑張って歩こうみたいな、
うんうん、
でホテル行ってやっと着いたぞっていう、
うん、
もうとっくにテントで寝てるんですよね、すやすやと。うん、本当はね、
はい、
安らかな夢見てスタスタと寝てるんですけども、うんうん、どうしてもこの苦労する現実を自分で自ら作り出してしまうというね。
そうなんかね、
そういうことをやっているということでございまして、
はい
はい、もう願望実現分かりました、こりごりでございます、卒業したいですという方はですね、
うんうん、
僕みたいに願望をどんどん書き出していただいて、
はい、
その願望の裏側にある分別心、
うん、
執着心というのをね、
はい、
探し出してみて、で浄化ワークで手放してみていただきたいと思います。
はい、
でそうすることによってね、アンジュさんも今言っていただいたけども、うん、願望というのがね、目標に変わって、
うん、
もう思い通りにならない人生も楽しむことができるんです。
そうそうそうですね、
うん、思い通りにならない、あ晴れたらいいなと思って雨だった、
うん、
それはもう俊太郎ですよ。
もうね、
うん、
執着するものがないっていうのは本当に自由自在、
うん、そう、うん、雨だのもう3秒間ぐらい、
うん、
うん、
そうそう、雨だおしまい、
うん、じゃあどうしようこの雨の中どうしようっていうね、うん、雨の中で何を楽しんでいくかっていうのにすぐにスイッチ変わる、
うん、そうそうそう、
そうそういうね軽いね、
うん、
を楽しむことができるので、ぜひ、うん、皆さんも一つずつね、
はい、
実践してみていただきたいなと思います。はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。